青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凜です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さて今回のゲストは、この番組の最初のゲストとしてもご登場いただきました、 Jリース株式会社代表取締役社長の中島つちさんです。青木さん、つちさんが2回目の登場です。
はい、いや私も長い間この約3年近くね、はい、この番組担当してきて、最初で最後というかもう2回登場したのは、もう中島つちさんだけですし、
はい、
まあ、本当につちさんとも今ね講師にわたっていろいろお付き合いをしてますけど、まあともかく誠実一筋で、そして今プライム上場企業の社長にもなってますから、
はい、
まあ、この後はね詳しくお話聞きますけど、この番組がスタートした時はまだ会社の副社長で、今は社長になって好業績で頑張ってますので、はい、ぜひ今日はね、楽しみにしたいと思います。
はい、そのあたりの変化などもお伺いできればと思います。はい、それではこの後 J リース株式会社代表取締役社長の中島つちさんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介いたします。Jリース株式会社代表取締役社長の中島つちさんです。つちさんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。おはようございます。
おはようございます、
ね、2度目ましてなりますね。
はい、そうですね、そうですね、
はいはい、よろしくお願いします。まずは中島つちさんのプロフィールをご紹介いたします。大分県のご出身です。2011年不動産の賃料保証などを行う会社 J リースに入社、2023年6月から代表取締役社長を務めていらっしゃいます。また日本青年会議所では2022年度の会頭を務められました。さあ改めてこの番組で唯一の2回目のゲストということになりますが、まあね、前回聞いてない方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、改めて青木さんとつちさんのご関係というのをお伺いできますでしょうか。
はい、私はですね、まあ、実は僕も日本青年会議所の OB なんですけれども、はい、第67代の会頭の池田翔吾さんというね、まあ、非常に素晴らしい人格者がいて、まあ、新潟のね NSG グループの、まあ、トップなんですけれども、その池田さんの縁で、まあ、歴代5人の会頭をいろいろご紹介というかいろいろ縁ができてですね、まあ、その中で最も人の道というか大切なものを大切にする、まあ、例えばこう親を大切に敬う心とか、そういう本当に人としていわゆる指導者としての本当に日本人のもうモデルのようなね、まあ、そういう中島さんは本当に素晴らしい方で、でまあ縁があって私の研修にも来てくださって、まあ、そして本当に3万人当時3万人の頂点にいたんですけれども、日本青年会社の会頭としてね本当に忙しい中スケジュール調整してきてくれて、まあ今はもう講師ともに仲良くお付き合いしてますけども、このラジオを始めてから今までずっと見てきましたけれども、やっぱりね言ってることとやってることの一貫性が非常にあって、まあ本当に信頼できる人間です。でうちの息子もですねすごく可愛がってくれてました。弟みたいにですね、まあ、いろいろお世話になって、だから今も本当に親しく良き友としてお付き合いしてます。
はい、はい、つちさんはもう私もまでつちさんって呼んでしまってるんですが、大丈夫でしょうか。すいません、ありがとうございます。つちさんは2回目のこのラジオのスタジオですがいかがでしょうか。
いや本当に青木社長もったいない機会をいただきましてありがとうございます。嬉しいです。
なんか緊張されてると先ほどおっしゃってましたが。
そうなんです、
はい、
日本青年会議所時代はありがたいことに こういった素敵なラジオの番組に出させていただくこともあったんですが、今は一経営者でございますので、なかなかそういった機会に恵まれず久しぶりで緊張しております。
今日たくさんお話しいただければと思いますが、前回はあの日本青年会議所の会頭としてのお話をいろいろと伺ったんですが、今回は現在代表取締役社長を務めていらっしゃる J リースについて伺っていきたいなと思っております。プロフィールでもね、簡単にご紹介させていただいたんですが、改めてJリースというのはどのような事業を手掛けていらっしゃるんでしょうか。
一言で申し上げますと、お家賃を保証させていただく仕事がメインのビジネスになります。今から約21年前に父が当時の JC メンバー約50名を、集めて、そして皆さんでお金を出し合って、作ったのが J リースです。そこからなんとかですね、20年間やらせていただいているというところであります、
20年間です。
いや、すごいと思いますよ。だから仲間の出資で作った会社ってね、ないですもん、すごいユニーク。そして東証一部、いわゆるプライムにまで行ってるわけですから、すごいことですよね。
そのお家賃を保証させていただくというノウハウを弊社の中でもおかげさまで蓄積ができまして、それを他の社会課題解決の領域にも広げられないかということで、今では医療費保証をですとか、養育費の保証ですとか、さまざまな分野の保証によって社会をお支えするという仕事にも展開をさせていただいてます。
なんかパッと聞いたところ、なんか家賃とはちょっと離れてそうですが、なんか生かされる部分みたいなあるんですか、つながる部分
は。どこまで言っても弊社は弊社の理念とビジョンを実現するために社会から存在させていただいていると理解しております。そのため確かにお家賃がメインの商売ではあるんですが、そこでのノウハウをもうあらゆる領域において活用していきたいということで広げさせていただいてます。
こういろんな事業をされてるっていうのもまた。
そうですね、だ多分、近江商人が昔三方よしと言ったんですね。売り手よし、買い手よし、世間よしと、まさにこの三方よしを追求している、そういう事業ですよね。やっぱりこう経済的に問題を持って、なんて言うんでしょう、借りたいけど外国人の人なんかもなかなかこう借りられない、そこをやっぱり保証してあげたり、それからシングルマザーの人のやはり生活、なかなかこう経済的に大変だと、信用力が低いと、それをやはりきちっと保証してあげるとか。そうなんです、愛ある仕事ですよ。
ありがとうございます。
愛ある仕事といえば、あの前回色紙にあのリーダーに必要な力で愛って書いてくださってたんですよ。
よく覚えてたね。
そうなんです、
すごいすごい、
今それ聞いて思い出しました。
そうです、
そういうところですね、土さんの愛のあるお仕事で。
そうですね、やはりこう父もまさにそういった仕事をど真ん中に置いてきましたが、誰か困った人がそこにいればとにかく力になりたい、それが原動力になっていると思います。結果としてそれが社会課題の解決にもつながっていくと信じております。
先ほどもお話にありましたが、前回いらっしゃった時は副社長でいらっしゃったんですよね、それが今はこの、2年9ヶ月の間に社長になられましたが、その間の変化などはどうでしょうか。
そうですね、おかげで父から事業を承継させていただきまして、もちろん今も二人三脚で、仕事は進めておりますが、一番の変化は社長とはこれほど面白いものなのかということに気がつけたということです。やはり自分が誰かが引いた道ではなく、この会社と社員の皆さんの幸せ、そして先ほど社長もおっしゃった三方よしの中で社会をどうデザインしていくかを自分の思考の中で、作り上げることができますので、この社長職の面白みというものをあれから大きく、変化の中で感じています。
青木さんも社長でいらっしゃるので、
はいはい、いや、これね、あの松下幸之助さんがね、あのインタビューの中でね、その社長としての唯一どうしても外せないことがあるとしたら、それは経営者として、その社長として経営が好きだということだと。もう今の辻さんの一言ですよね。だからやっぱり好きこそものの上手なれという言葉があるんですけれども、やっぱり好きなことは集中できますし、それから社長業っていうのはやっぱり責任がものすごく肩にかかってきますから、この経営をある意味で前向きに取り組まないとですね、 後ろ向きに考えてしまうといろんな不安というものもやっぱり出てくる可能性あります。やっぱりどうしたら喜んでもらえるだろうか、どうしたらもっとお役に立てれるだろうか、これがいわゆる前に攻める姿勢なんですよね。はい、だから、まあ、僕あの土さんは本当にうちはまあ6万8000人の3日間の研修受講生いるんですけども、経営者も9000人以上受けてくれてるんですけど、理念経営という意味ではもうモデルだと思っています。理念っていうのは、まあ、人として大切なもの、大切なこと、大切な人を大切にする生き方なんですよ。ですからもう社員を本当に大切にして、お客様を大切にして、そしてまあ社会の中で本当に役立つ経営を貫こうと頑張ってる姿見て嬉しく思ってます。
青木さんのこの言葉はいかがでしょうか。
こんなありがたいお言葉ないですねその大切な人を大切にする、まさにそれはアチーブメント様の研修の中でも教えていただいたことですし、うん、確かに私だけでなく、これまで私の祖父や祖母、父や母も、まあ、そのように生きてきました、うん、そういった背中を見て育ってきた私にとっては、うん、まあ、研修等を通じて教えていただいたその言葉が本当に心の中にずっと刺さりまして、今ではそれをど真ん中に置いた経営を実践させていただいておりますし、うん、本当に楽しいですね。
あの SNS もね、時々辻さんアップしてるんですけど、この間もお父さんと二人でね飲んでましたよ
そうですね、こう特に、まあ、昨月お盆ですけれども、まあ、父とは本当にいつも以上にコミュニケーション取れまして、ちょっと飲みすぎて途中から何を喋ったかあまりお互い覚えてないということはあったんですが、とても仲良く、そして何より心から私は尊敬しております。
はい、先ほど理念のお話もありましたが、会社である取り組みをされてると伺ったんですが、どんな取り組みなんでしょうか。
はい、
はい、
まず最初に少し恥ずかしいお話をしなければならないんですが、
はい、
どうしても私はあの父のようなカリスマ性もなくて、あの経営の力も父に比較すれば足りなくて、うん、社長お前できるということを言ってくれたんですけれども、本当から私は大丈夫かなという自分に対するある種経営における自信がありませんでした、
うんうん、
ただ人と人とを比較するのではなくて、うんうんうん、あくまでも弊社の理念とビジョンを誰よりも実現するために力を尽くせれば、誰とも比較する必要がないんじゃないかと考えまして、それから弊社のそれを実現するためのトップランナー、そして社員のみんなの幸せを支える一番の応援団長であるというふうに考え方を変えました。それによって相当に楽になりましたです
ね。あ、応援団長、
はい、
あのね、共に幸せに生きるという理念を辻さんは持ってらっしゃるんですよ。でこの共に幸せに生きる、これはね、何人たりともそのことに対して否定的に感じない、その否定的な考え方が誰一人持たないですよね。ということは、まあ、天がまさに味方する経営ができるということになるわけです。だから理念経営というのは敵ができないので、要するに社員と共に、お客様と共に、社会と共に、これが一番強いんです。はい、
すごい、そう、共に幸せに生きるって素敵な言葉ですね。
すごいよね、
はい、
ありがとうございますそしてその共に幸せに生きるを少しでも社員の皆さんと心から実感するための取り組みもございまして、私どもとしてはもう本当にあの繰り返しになりますが、アチーブメントの皆様に大変お世話になっておりまして、当初は私一人が研修を受講するという状況でしたけれども、現在は頂点への道講座という本当に素晴らしい講座ありますが、延べ107名の社員が受講させていただいております。
そうなんですか。
それによってこう会社の理念とビジョンを実現するための社とは人生の自己実現の舞台なんだということを全員が共通認識として心の底から言葉を発せられるようになってきました。そうすることで仕事をする、目標を達成するということが目的なのではなくて、みんなで幸せになるんだという目的に向かって会社を舞台として、ひたすら活用し続ける、前向きにですね、 まあ、そういった仕組みも取り入れさせていただいてます。
なるほど。こうみんなで同じ方向を向けるようになるんですかね。
そうですね、
同じ理念を持つと、
はい、誰か一人の背中 を見るのではなくて、みんなで同じ北極星のようなあの理念とビジョンを見つめ続けることで、それぞれの考え 100% 尊重されるんですけれども、一緒にそこに向かって走っていける環境は、うん、おかげでこの3年弱で整ってきました。
はあ、すごいですね、青木さん。社員の皆さんも講座を受けてらっしゃるんですね。
そう
ですね、
まあ、だから、まあ、まさに辻さんは指導者の中の指導者なんですよ。で結局ですね、この目的に生きるという時に一番実は経営が楽になるんですよ。それはどういうことかっていうと、自分が伝えてることに確信を持って伝えられるわけですよね。これはもう世の中のためなんだと、これはみんなのためなんだと、これはお客様のためなんだと、心からそう思える事業を深掘りしていくわけですよ。それはね、全く遠慮もなくなるし強いですよね。だからお金が目的ではなくて、後からお金がついてくる。アチーブメントも今期ですね、まあおかげさまで過去最高業績、また、まあ、毎年過去最高業績、まあこれはなぜかというと、やっぱりその社員が迷わずにお客様の喜ぶことを心から追求するからなんですよ。まあ、おかげさまで、まあ、約30億近い今年は経常利益がもう見えてるんですけれども、あのね、お金おったら絶対にね繁栄ってないんです。でもこれがね、大学で経営学学んで経営の目的は利潤の追求だって考えてる人間は、いかに効率、いかに何だろう、利益出すかという数字から逆算して意思決定するんで、簡単にリストラはするし、もうね追い込むんですよ社員を。そうするとね、文化がね悪くなるんです。だから辻さんの会社も、まあその機関投資家がね、その株を買ってある意味でそういう株価が上がるとか上がらないとかいろいろあるんですけど、それよりもね、会社そのものの品質、これがね本当に素晴らしい。
やはり上場させていただいている以上、もちろん株価を少しでも上げ、企業価値を向上させることが私の大切なミッションでもあります。ただその株価を向上させるということがまず最初の目的ではなくて、どこまで行ってもお客様、社会、社員、皆さんのためになっている仕事ができているかということが、結果として大きな株価としてついてくるというふうに理解させていただいております。
今のことはね、はい、品質なんです。
品質、
品質、つまり会社の品質に対するこだわりを持ってるんですよ。わかります？クオリティですよね。できない英語言いましたけどクオリティ、
はい、
やっぱり品質なんですよ。だから人間も品格でしょ。やっぱりね、この品質ね本当に大事。クオリティを追求してる会社は永続性があるんですよ。だから目先の損得を追うとね短命です。だから僕も今まで9000人の経営者、まあ、研修業務でいろいろ接してきましたけど、短期的にはね才のある人間は稼げるんですよ。才なんです。実は金儲けのできる人間って基本的には頭がいいんです。そして才なんです。まあところが、例えばのずる賢い人っているじゃないですか。そういう人って短期的には儲けれても、絶対長期的に見たらいつかはこけます。これは不思議なもんです。だからやっぱり長期的に繁栄する人っていうのは人柄ですね。この人は信頼たる人物だと、この人は信用できると、それがね飽きない商売、飽きんどの人、根幹にねやっぱり求められているものなんですよ。僕はね辻さんのことを別にお世辞でも何でもなく認めるのは、生き方が感謝とか報恩感謝とか、やっぱり実際親孝行、本当にその親を立てる心をね。でも世の中ね、親と戦って潰れちゃった会社とか、いろいろ世の中には有名な会社でもあるじゃないですか。まあ、そういうね心のない会社、これ心のない会社っていうのは経営者の心が やっぱり営利、利益、市場主義になったところから出てくるので、そういうところで僕は理念経営をしている辻さんは素晴らしいと言ってるわけですよね、うん、
品もあるし愛もあるし、
だいぶ持ち上げてくださいありがたいことです。
あで、ちょっとはい、まあ、経営者としてはこう、ね、従業員の方もいらっしゃると思いますが、従業員をこうマネジメントする上で何か大切にされてることってありますでしょうか。
はい、今まさに社長がおっしゃってくださった、はい、その才のみならず従業員社員の皆さんの徳を積んでいくということを大切にしています。例えば今朝も青木社長が出ておられますその VTR を100名以上の社員の皆さんと見させていただきまして、そして3人以下で今度はみんなでその VTR を見た上で会社でどんな実践をするかを話し合い、そして最後はまた全員で集まって、全体の考え方のシェアをしていくというようなことを毎週させていただいております。それによって社員の皆さんの徳の部分もしっかりとこれから積み上がっていくと思いますし、何より先ほどおっしゃった品質、その基準というものを社員の皆さんがより高く高く持てるというふうに理解しております。
それ定期的に、
はい、毎週月曜日の朝8時から行っておりまして、今日で98回目を迎えました
すごい、
まもなく100回目と。
取り組み方が半端じゃないんですよね。本当に真剣に、だから本質を本気で追求すると本物になると。その本質は何かというと、人づくりは組織づくり、組織づくりは国づくり、わかります？この人づくりに対するモチベーションが実は青年会議所の時代からこの人づくりに焦点を当てて頑張ってたんですよ。で、国づくりに貢献してたんですよ。
ありがとうございますどこまで行っても教えていただいたその成長が先で、成果は後なんだというところを私も実践させていただいております、うんうん、ですので一般のこう利をまず求める経営者の方から見ると、もしかすると効率的ではないのかもしれませんけれども、うんうん、中長期的に見ればこれは効果的なんだという確信を得ております、う
ん、間違いないです。
ああ、そうなんですね、うん、
間違いない
間違いない
間違いない。あのね、先義公理っていう言葉があるんですよ、
はい、
先に義があって後ろに利がある、
はい、
先義公理、あの昔から情けは人のためならずっていう言葉もあるじゃないですか。損して得取れとか、だから必ずね、相手を立てて自分が立つという、まず相手をね踏み台にして自分が立とうとする、なんか損得の考え方ってそういうのが強いんですよね。だから経営ですから当然損はできません。でもやっぱりね、長期的、本質的、客観的に顧客満足をしっかりと大事にし、社員満足を大切にし、社会満足を大切にしていく中で潰れようがないですよね。バランスをしっかり持っていけば、これがやっぱり天が味方する経営なんです。うん、
今うなずいて、
はい、
聞
いてらっしゃいましたね。実践者ですから、はい、
そしてもう一つお聞きしたいのが、中島さん、あの J リースに入社した頃に、まあ、今でも鮮明に覚えているという出来事があったそうですが。
そうですね、
はい、
当社に入社をさせていただいた頃に、先ほど申し上げた青年会議所に私入会させていただきまして、恥ずかしながら今でもまだまだ改善の余地たくさんあるんですが、当時は特に自分のことばかり、
うん、
もう今だけここだけ自分だけという考え方が染みついた若者だったと思っております、うん、ただ青年会議所は手弁当の中で社会活動を通して人を育っていくという組織なものですから、私もその中で本当に多くの磨きをいただきました。こう中でも一番記憶に残っておりますのが、残念ながら私の住まう大分県は非常に災害が多い地域でして、
うん、
特にこの夏も豪雨災害で多くの地域が残念ながら被災してしまったんですけれども、うん、その青年会議所で復旧復興活動をするという、まあ、ボランティアの機会をいただきました、うん、正直私恥ずかしながらそれまで一度もそういった活動をしたことがなかったんですが、まあ、先輩たちにある種強制的に巻き込まれまして、うん、私も一生懸命それを結果することになりました、
うん、
まあ、その中で被災された方たちが 私たちに深く感謝をくださった、そして私たちの目をまっすぐ見据えて、君たちのような若者がいればこの日本は大丈夫だと、
うん、
力強くおっしゃってくださったことが本当に忘れられなくて、
うん、
そんな人になりたい、うん、自ら被災しながらも誰かを勇気づけられる、そして若者に期待を寄せる、
うん、
こんなまっすぐな人に私もなりたいというふうな影響を受けました、
うんうん、
それがジェリスに入社した頃の JC を通しての青年会議所を通しての大きな経験でして、
うん、
それによって私の仕事の価値観も大きく変わっていったように思います、
うん、価値観が変わっていったと。
何年ぐらいなんですか？
2013年になります。
なんか現在の経営する上でもなんかその経験っていうのはつながってますか？
そうですね、人の喜びをまさに損得を考えずに作り出していく、自らをどれだけ差し出せるかというところを学ばせていただいたように思います。不思議なことで青年会議所で学んだのは、差し出せば差し出すほどありがたいことに差し出してくださるということが非常に多いなと、これがきっと原理原則なんだろうなというふうに学ばせていただきました。そういったこう自分なりの皆さんの導きの実践の中で学んだことです。
目に見えない力というか、まあ、我々はこう 心というものを持ってるじゃないですか。でやっぱり人が心を動かされる時っていうのは、利己的な人に心を動かされることってあんまりないんですよ。やっぱり利他的な人に出会って、よくそこまでやるなとか、いやさすがだなと、その予想外価値というか、そこにドンと何かこう自分自身の内省も含めてね、気づきを与えられた時に、やっぱ相手のことさすがだと、やっぱりその社会から与えられてるタイトルじゃなくて人間として尊敬できるっていう気持ちになるじゃないですか。これがやっぱり指導力なんですよね。やっぱ思いやりの心、まあ、そういうものを持って今経営されてると思いますよね。うん、
お時間があっという間に
来ちゃったの？
来てしまいました。はい、
うん、
と来週も中島敦さんにご一緒させていただきまして、
はい、
次回はビジネスについてもっともっとお二人にお話を伺えたらなと思っております。はいはい、そして番組ホームページでは番組に関する情報も掲載しています。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凜と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。